ただいまの時刻は13時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続き一般質問を行います。質問順4番、9番、佐藤宗正議員。
はい。9番、佐藤です。
はい、佐藤宗正議員。9番、佐藤宗正議員に、質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、では質問をいたします。1番目は生活保護基準の引き下げに伴う影響についてであります。前例のない生活保護基準の大幅引き下げが始まっています。これは一昨年12月の衆議院選挙の時に自民党が生活保護費を1割カットするというそういう公約を掲げた、その、実践だろうと思います。で、その頃、生活保護については、暴力団の不正受給があるとか、あるお笑い芸人が自分の親が保護を受けているのに知らん顔してたとか、そういう報道がしきりになされて、それに乗っかっている自民党は、1割カットするっていう公約を掲げたのですけれどもね。しかし、私は、ほんの一部のそういう不祥事に乗っかって、生活保護基準を切り下げるっていうのは、これは許されないことだというふうに思っています。で、前例のない生活保護基準の大幅引き下げと言いましたけれども、今まで、保護基準がこんなふうに下げられたことはなかったんですよね。消費税が 3% に、で始まった時も、それからその後 5% に上がった時も、それに応じて、いや、それ以上の保護基準の引き上げがあったのです。しかし今回は、消費税が 8% に上がるというのに、生活保護基準が大幅に切り下げられようとしています。詳しく言いますと、生活保護のうちの生活扶助部分の基準の引き下げであります。で、最初の引き下げが去年の8月から始まりました。で、そして、その第2回目が今年の4月に始まります。そして、1年後の来年の4月に3回目と、3回に分けて減額が実施されることになっています。3回の引き下げで平均が 6.5%。平均と言いますのは、家族構成やなんかによって、引き下げ額がそれぞれ違ってきますので、平均が 6.5%、最大 10% の引き下げであります。で、多くの人が生活保護のうちの生活扶助と住宅扶助を合わせて受けているんですけれども、湯沢町の場合、住宅扶助は上限2万8000円で打ち止めであります。しかし湯沢の家賃は2万8000円のアパートなんかないですよね。いくら安くても3万5千円ぐらいしてますから、その不足の部分は、合わせてもらう生活扶助部分から自分で回さなくちゃいけないわけです。つまり、ただでさえもらう生活扶助は、アパート代に一部は消えてしまっています。ただでさえ苦しいのに、その生活扶助費を削られるのであります。で、昨年8月の減額は、額面から言えば1000円前後と、まあ、我々から見れば少額だと言ってもいい額なんですけどね。で、私の知り合いの一人暮らしの保護を受けている方から悲鳴が上がっている声を何度か聞いています。で、生活保護の基準は、最低賃金や住民税非課税限度額の算定や就学援助の開始基準など国民の生活を支える様々な制度の基準になっています。それだけにこの引き下げが町民生活にどのように影響するのか、影響があるとすればそれに町としてどのように対処するつもりなのか、それについて伺いたいと思います。で、最初の質問であります。生活扶助基準の見直しに伴い、直接影響を受ける国の制度や町単独事業としては、どのようなものがあるのでしょうか。 その制度名、生活保護基準との関係、つまり生活保護基準をどのように使っているのかというその関係、それから各制度の関わる過去5年間の利用世帯数及び人数の推移、それについて国と町の各制度ごとに明らかにしてくださいというのが1回目の質問であります。
はい、9番佐藤森沙議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。生活保護基準の引き下げによる影響のある制度について、生活保護を受給しているかどうかを要件にしているものは、保育料、町営住宅の家賃、介護保険料の所得段階、町民税の非課税判定などがあります。また生活扶助基準額を用いているものとして就学援助があります。国の制度や町単独事業で開催するもの、すべての5年間の利用世帯数及び人数の推移については、漏れのないように資料提供することは、確認等に非常に時間を要しますので、提供は差し控えさせていただきます。なお、湯沢町で保護基準引き下げによる保護の廃止となった非保護者はおりません。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
この答弁は私がこれからしようと思っている2つ目の質問の答えもだいぶ入っていたみたいな感じがしますけれども、答弁がもし用意してあれば2回目の質問を改めてしますので、用意した答弁を読んでいただきたいと思います。で、私はこの質問をするときに、多分制度は入り組んですごくたくさんあるので、これを全部洗い出して報告せいって言われても担当者は多分困るんじゃないかなという若干のためらいがありました。しかし湯沢の町民に直接関わるというか、湯沢の町民がその適用を受けている国の制度、それから町単独の制度については拾い出して報告いただけるものだと思っていました。で、それは先ほど町長が読み上げてくれたいくつかの制度がそうですよね。で、議長の2番目の質問に行きたいのでよろしいでしょうか。
1番目の質問これでよろしいでしょうか。
はい、
はい。それでは9番佐藤森正議員に、質問事項1番の丸2についての1回目の質問を許します。
はい、昨年8月と今年の4月の生活扶助基準の引き下げをそのまま各制度に連動させた場合、これまで利用できていた方で利用ができなくなる可能性のある世帯数、人数について各制度ごとに明らかにしてくださいというのが2番目の質問でしたけれども、用意はございますでしょうか。はい、
はい。それでは今9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問丸2についての答弁をさせていただきます。昨年8月と今年の4月の生活扶助基準の引き下げをそのまま各制度に連動させた場合、これまで利用できていた人で利用できなくなる可能性のある世帯数、人数についての制度ごとに明らかにしてくださいと、こういう質問ですけれども、現時点で利用できなくなる可能性のある方はおりません。
町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤宗瀬議員2回目の質問を入れします。
ちょっと確認をさせてください。例えば
就学援助などは多くの自治体では生活保護基準の 1.2 倍より収入が低い場合は生活 あ、就学援助をするとかいう、そういう、決まりを持っているところがたくさんあるんですけれども、湯沢町は、就学援助についても、今現在、22名くらいいますよね。その人たち、一人として、この生活扶助の基準が下がることによって、就学援助の範疇に入らなくなるという人はいないと捉えていいですか。私が、ちらっと見た新聞記事で、北海道の釧路市、そこでは、2180世帯のうち311世帯470人が不承認になる見通しだというようなそういう記事を見たことあるんですけれども、湯沢町の場合はそういうこともないと受け止めてよろしいですか。2回目の質問に、
町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。湯沢町就学援助実施要項というのがございますが、その認定基準の中に第3条、認定基準は次の各号のいずれかに該当し生活が困窮していると認められたもの、括弧1、生活方法、昭和25年法律第144号第6条第2項に規定するよう保護者であることを等々4つがあるわけでございますけれども、詳しくはですね、補足を担当課にさせますのでよろしくお願いいたします。
はい、ちょっと待ってください。はい、町長の答弁が終わりました。それでは次に、教育課長に補足説明を許します。はい、
はい、高橋教育課長。はい、教育課長高橋です。今の就学援助の関係、ですが、就学援助、今ほど言われたのは、要保護、それが基本的にはこの、生活保護基準と言われているものです。その上に、さらに準要保護と言われている部分が今ほど議員が言われた部分だと、そこについては町が単独で、それぞれの自治体によって基準を決めて、そこに、当てはまるかどうかというのを、測っております。町の場合は、さらにそれは民生委員さんに、いろんな形で、どういった具体的にどういった生活の状況かというのを掛け合わしまして、調査しながらこう適否を決めておりますので、今のところはまだそこにかかっているものはいないということでございます。
教育課長の補足説明が終わりました。それでは9番佐藤森正議員、3回目の質問を許します。
はい、就学援助についてはところによってはその地域の児童生徒の2割から3割を受けているっていうところがあるんですよね。で、そういうところはきっと住民の方の要求が強くて、それを受けて自治体がそういう対処をしているんだろうと思うんですけれども、湯沢町の場合は先ほど言ったみたいに今年は22名ですか23名ですか、それくらいの数でしかないのはやっぱりその就学援助っていう制度そのものの理解がまだきちんと住民の間には届いていないことの反映じゃないかなと私は思ったりしてるんですけれども、それについてはここで一旦切ろうと思います。で、3項目に、
丸さんに入られるんですか。
あ、ごめんなさい。私の通告には3項目はなかったでしたっけ。
あります。
はい。だけども、これは
佐藤議員、質問事項、丸2の3回目なのか。は
い、ごめんなさい。はい、丸3に行かせてください。
あ、そうですか。はい。それでは、9番佐藤森正議員に、質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい。 いや、今の答弁で、生活補助基準の、はい、失礼しました。3番は、改めて聞くまでもない質問になっちゃいますよね。これは、撤回させていただきたいと思います。よろしいですか。はい。はい、議長、次の質問に行かせてください。
はい、ちょっとお待ちください。はい、それでは、9番、佐藤守正議員に質問事項2の丸1について、1回目の質問を入れします。
はい。いや、失礼しました。では、町立湯沢病院をどのように支えていくのかということについて質問したいと思います。で、町立湯沢病院は町民の健康と安心を支える柱として大事な存在であります。で、国の社会保障審議会は地域における今後の医療福祉の在り方として地域包括ケアシステムの構築という方針を打ち出しています。この地域包括ケアシステムについては、国は次のように言っています。団塊の世代が後期高齢者になる2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で尊厳のある生活を継続することができるよう、要保護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスが切れ目なく提供されることを目指すものであり、そのために市町村は介護予防や相談体制の充実、権利擁護、認知症支援、介護サービスの充実などに取り組む。そう書いて、そしてそれに付け加えて、そのために地域の医療資源との連携を強化すると言っています。つまり、それぞれの市町村が自らの責任で作らなければならない地域包括ケアシステムには、地域の医療機関が果たす役割に大きな期待がかけられているのであります。その点、この湯沢病院は、訪問診療、訪問リハビリと進んで地域に出ていくことをモットーにしている病院ですから、その期待に十分応えるものと思っています。そのためにも、町との間に強い信頼関係を築くとともに、力強い支援が欠かせないと私は思っています。しかし、近年様々な事情から赤字を出しながらの運営になっています。私はこれは放置できない問題だと考えます。で、その観点から質問をいたします。1点目の質問です。経営健全化交付金年8000万円は適正な額と考えているのでしょうか。その後、来年予算でこの8000万円は1億1000万円に増えたようでありますけれども、それを知る前に通告した質問ですので、このままもう少し続けますね。で、この8000万円は多分平成14年の病院病院発足以来変わっていない額だと思うんですけれども、なぜ8000万円かといえば、交付税が交付される町であれば、公立病院の運営費として算定される額が8000万円だからという説明でありました。しかし、それから12年経っています。これまでの8000万円をどう考えているのか。まず伺います。で、今年度予算、来年度予算ですね。ようやく、来年度予算ではようやく、病院健全運営化交付金を3000万円増やして1億1000万円にしましたけれども、ここに至る経緯についてもご説明ください。というのが最初の質問になります。
はい、9番佐藤守正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の2番目の質問、丸1についてお答えをいたします。湯沢町保健医療センターは平成14年8月に開園以来、地域のかかりつけ病院としてまた365日の救急対応にも尽力いただき、地域の安全安心に貢献いただいているところでございます。 しかしながら湯沢町の人口及び観光客の減少に加え、診療報酬の改定、周辺地域での特別養護老人ホームの開設など、病院を取り巻く経営環境に大きく影響する状況があり、ここ数年は赤字経営が続き、平成24年度には3000万円の赤字補填を行いました。病院の指定管理者である地域医療振興協会において、DPC 包括払い方式の導入や、医師や看護師の確保、コストを削減に努めておりますが、なかなか経営改善が図れない状況であります。町としては、より安定的な運営をしていただくよう、平成26年度から経営健全化交付金の額を現行8000万円から1億1000万円に増額し、運営状況を見守りたいと考え、今議会に提案しているところでございます。また、今後の管理運営については、管理協議会等において協議の上、必要な対応をしていかなければならないものと考えており、引き続き検討してまいります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい。先日、私たち厚生福祉常任委員会が病院を訪れまして、病院側の院長、井上先生と、それから浅井先生にお会いして、話し合いの席を持ったんですけれども、その時に病院側からもらった資料に、近隣の公立病院を持っている市町村が、病院の赤字補填にどれくらいのお金をつぎ込んでいるか、それを示した資料をそこでいただきました。で、それをちょっと紹介しますとね、いずれも平成24年の額ですけれども、隣の津南町の津南病院、これは114床の病院で、湯沢よりやや大きい病院ですけれども、そこでは平成24年に3億4202万円補助を入れてます。それから魚沼市立の堀之内病院、そこは80床の病院ですけれども、2億8411万円入れてます。から見附市の見附病院では94床の病院ですけれども、2億と30万円入れてます。で、隣の津南病院についてちょっと電話で問い合わせましたら、こういう回答でした。津南町では、普通交付税と特別交付税の2つの交付税を合わせた合計額では足りずに、町の予算からプラス1億5000万円をつぎ込んで、それが3億4000万円なんだそうですよね。そこで議長、2番目の質問に行かせてください。括弧2番に行かせてください。
2番。
はい、丸2です。
おお、はいはい。あ、いいんですか。はい、丸1はこれで終わっていいんですか。
はい、いいです。
はい。それでは9番佐藤森正議員に、質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい。で、そこで湯沢町の公立病院に関わって算出される普通交付税の交付額はどれほどでしょうか。また第一種の不採算地区病院として支給される特別交付税はどれほどでしょうかというのが2番目の質問になります。はい、
はい。9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは佐藤議員の丸2の質問についてお答えをいたします。平成24年度の病院事業にかかる普通交付税は、病床割、救急工事病院分事業割として合計1億639万円の基準財政事業額となりましたが、実際の普通交付税額は358万7千円でした。また特別交付税としましては、不採算病院の運営に要する 費用分といたしまして1億1367万円の交付となっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、そうですか。普通交付税は計算上では1億639万円ですけれども、実際に交付された額は358万円、こんなに少なくなったんですね。で、特別交付税は1億1367万円、これは計算通り来ていますでしょうかね。いや、これも計算通りではないですね。
交付された額だ、それ
は。あ、総額で特別交付税が、普通交付税ね。はいはい。湯沢町は基準財政自由額との差が小さいわけですからね。そうすると病院のに対して交付される普通交付税の額は計算上はいくらになっているかもわかりませんか。わからないわけね。私が少ない知識で調べて計算しますとね、普通交付税は病床割一床あたり 71.3 万円かける90床ですから6417万円、それに救急工事病院割がベッド2つ救急対応として予定されていますので一床あたり169万7000円で、その2床分で、それに定額が3290万円きますので合わせて3629万円、合わせて普通交付税は1億と46万円来ることになっているという計算上はそういう計算になりますよね。普通交付税ってのは計算上はそれだけの額になるというだけで、それがそのまま交付されるわけじゃないですけれども、特別交付税の方は満額ではなくてもそれなりに支給されて、さっきのお話では特別交付税は1億1367万円ということですよね。はい、わかりました。で、この間、厚生福祉常任委員会と病院側の井上先生、浅井先生と話し合ったときには、そこで病院側は、この特別交付税が湯沢町にどれくらい交付されているかを町が明らかにしてくれないということについて、不満を増しておりました。で、その内容を病院側にも明らかにする必要があるんじゃないでしょうか。これをきちんと病院側に告げた上で、病院側には町の事情を説明して、これだけ交付しますという対応をしていれば、病院側も納得してくれるんじゃないかなと私は思うんです。で、冒頭にも申しましたけれども、これから構築しなければならない地域包括ケアシステムの中で、地域の医療機関に期待するものは非常に大きなものがあります。湯沢町は全面的に湯沢病院に頼らねばならないわけですから、病院との間にどのような関係を作っておくかは非常に大切なことだと思います。で、この間の厚生福祉常任委員会の委員会に、健康福祉課が出してくれた資料に、この5年間の湯沢病院の収支状況の一覧表がありました。で、それによれば、この5年間で湯沢病院がどれほどの赤字を抱えているかという数字が出されております。で、それを見ますとね、 例えばじゃないな、それを見ますと、平成21年度の赤字は、1791万円。平成22年度の赤字は50万円。平成23年度は4536万円。で、この赤字が大きかったので、あまりに大きかったので、その翌年、赤字補填分として3000万円、一般会計から繰り入れたのですけれども、その補填のおかげで、平成24年度は、1844万円の黒字になっています。しかし、3000万円のおかげですので、実質的には1156万円の赤字です。そして、今年度、この12月末までに4780万円の赤字。1月から3月は、観光客で外来などが増えるので、この赤字は少し挽回できるだろうけれども、結局4500万円の赤字は出るだろうという、そういう見通しだったという報告がありました。つまり、この5年間の赤字の累計は1億2300万円にもなるんですよね。で、これに対し、町が入れた赤字補填は、去年の3000万円と、で、今の議会に補正予算として出されている4000万円の合わせて7000万円の予定です。差し引き5300万円は地域医療振興協会が被っているという状況であります。これはこのまま放置しておいていいのでしょうか。指定管理者として任せたのだから、経営努力で黒字が出ればそれは利益として収められるのだから、ある程度の赤字は我慢してもらうということ、いうことなんでしょうか。この、病院側のも、今現在被っている赤字、5300万円、近年の5年間の赤字ですけれども、5300万円は、このまま、放置していてもいいのだろうかということについて、町長のお考え聞かせてください。
はい、9番、佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、ご質問について答弁をさせていただきます。湯沢町においての湯沢病院の位置づけというものは、極めてやはり医療福祉の観点から考えても重要でございます。ただ、プライマリケアということで、一時 1.5 次診療ということの、今診療をしていただいております。特に、そういう中で24時間の診療ということが、やはり、人件費というようなものをかなり圧迫をしているわけでございますが、その赤字体質をこのまま放置していいのか、決していいわけではありません。したがって、当初の8000万円から今年は3000万円増額をして予算的に1億1000万円を追加をしておりますし、先日も、井上院長先生の方から町の方にお出かけいただき、そのいわゆる財務のことに、経営のことについてもお話があったわけでございます。その中で、この度その4000万円の補正額を出させていただいたわけでございますけれども、その、一生懸命頑張っていただいている湯沢病院の経営に対してですね、その駆け引きとかそういうことではなくて、きちんとして町として対応できる、その財政的なシステムというものを作り上げていった方がいいというようなことで、この補正予算についても4000万円を出させていただいたわけでございます。今、佐藤議員からご提案、お話がございましたけれども、その1億2000万、赤字になっていて、で、今までその3000万と4000万で7000万だから、5000万円がというお話ですけれども、平成18年までは、皆様方にお示しをした資料に基づいて見ていただくとお分かりだと思うんですが、経営がですね、良かったわけでございます。今後についても、様々にですね、その交流人口の問題や、あるいは、町の、人口の問題を含めてですね、 さまざまな事柄があると思いますけれども、これをですね、町として、やはり支えていくという考えには、ずっと持ち続けていきたいと、こう考えておりますので、ご理解をいただきたいと、こう思います。
省庁の答弁がありました。9番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
はい。今の町長の発言の中で、病院の赤字体質というお話がありました。病院の収入というのは、経営努力によっても改善することはもちろんあるでしょうけれども、一番影響を与えるのは、国が定める診療報酬がどうなっているか。なんですよね。これは徐々にこうお分かりだろうというふうに思うんですけれども、この4月に、これから2年間の診療報酬が先ほど決まりました。で、地域のかかりつけ病院に対する優遇措置の配慮は、その診療報酬の新しい改定の中でされているようですので、湯沢病院が若干優位になるよう、有利になるような改定だと思いますけれども、しかし、一般的にはね、現在の診療報酬制度の下では、100床前後、ベッド 100ほどの、100床前後の病院が一番苦しい経営を強いられる、そういう規模だと言われています。もう今の診療報酬体系の中で、100床前後の病院が黒字をいっぱい出して経営するというのは到底無理なんだって。そういう体制になっているんですよね。で、施設管理者の井上先生とセンター長の浅井先生は、あの病院が開所以来ずっと長く頑張っていただいていますし、これからも頑張っていただかなければならないんですけれども、このお二人が引退された後も、湯沢病院は湯沢町にはなくてはならない病院として、あり続けます。で、町も懸命に病院を支えているんだということが病院側にも実感できるようなそういう支援をしていただきたい、そういう支援をすべきだと要請しますけれども、もう一度町長の答弁をいただきたいと思います。
9番佐藤森正議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
は
い、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。先ほどから申し上げている通り、湯沢町のこの湯沢病院というものの位置づけは、私どもの町にとって大変その重要だというふうに思っていて、そういう観点からですね、この度の3000万円の経営安定基金の増額、また補正予算というものを含めた中で、措置をさせていただいているわけでございます。これからもですね、その浅井先生も井上先生もまだお若いと思いますが、この方々が引退というようなことをもおっしゃってますけれども、湯沢町の病院にとって、湯沢町にとって重要でございますから、やはり、一定のですね、何から何までということではなくて、やはり町としてできる中できちんとしたやはり支援体制というものを作り上げていかなければならない、このように思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
町長の答弁がありました。以上をもちまして、9番佐藤森正議員の一般質問を終わります。
はい、どうもありがとうございました。
これから私が一般質問をしますので、副議長に後をお願いしたいと思います。それでは暫時準備の都合がありますので、暫時休憩をいたします。2時から、開催したいと思います。